はい、こんばんは。心を軽く、温かく、人生底上げ、腹だけ占いですが、まあ、今日も昨日に引き続き占いではなく、まあね、ちょっと話題の米騒動あたり喋ろっかなっていうゆるいライブです。はい。まあ、というのも、昨日夜ですね、時事ネタを勉強するというですね、真面目な、浦さんのライブに参加させていただいてですね、で、その米騒動をちょっと改めて、なんていうんですか、まあ、別に、今更調べたわけじゃないんですけど、まあ、それをね、ちょっと僕がどう捉えているかというか、まあその米騒動きっかけに、まあ世の中のニュースというか、それを、まあどう見るかみたいな、意外と緩いと言いながら、真面目な話になっちゃうかもしれないです。はい。あ、母さんこんばんは。ありがとうございます。はい。まあね、今ほらなんかお米がめちゃめちゃ話題になっているもんで、ね、そこら辺のニュースを見て、まあね、直接ね、生活に関わるというか、もう日本人と言ったらお米でしょ、みたいなね、ところで、まあ今回このライブの背景も、草葉なんとかさんっていう、下の名前覚えてないですけど、方が書かれている、まあ日本の神様とかね、仏様のあのポストカード、を使わせていただいてますよ。もうね、アマテラス大神がね、もう稲穂孫のニニギの御事に渡して、これで米豊かな国にしなさいねって言って、おい、日本今なってんの?みたいに多分思ってんじゃないですかね、みたいな。ねえ、もうね、そういうことですよ。まあそもそもね、なんかでも米騒動っていう単語自体、なんかもう歴史でしか学ばないよね、みたいな。うん、でもまあ今令和版ちょっと米騒動っぽいよね、みたいな。ね。まあちょっと歴史的な、まあ僕もね、小学校の教員長いことやってるもんで、まあ6年生のね、歴史とかもまあね、教えることがあるんで。まあそのあたりね、もうちょっと触れとくと、ね、これ多分、そうだな、米騒動そうだな、小学校のカラーテストでもあったろうし、中学校の中間期末とかでも多分ね、学んだ記憶があるのではないでしょうか、と、思いますが、まあ、第一次世界大戦頃に、ね、米の値段が上がっちゃって、富山県の、漁師町、町じゃないな、まあ、村ですね、の、主婦たちが、安売り求めて米屋に押しかけるっていうのがきっかけで、これが全国展開されたっていうのが、まあ、米騒動って呼ばれるものですね。はい。で、まあ一応その価格が上がるとかっていうのは、まあいろんな状況があって、まあ当時は、まあ第一次世界大戦の最中なんで、まあね、大きく二つ、まあ理由的に言うと、まあ今まで日本って、なんですかね。その第一次世界大戦前は、こう、輸入が多かったっていうようなところ。そこから一点輸出が多くなる。で、それで、なんていうのかな。その戦争によって景気が良くなるっていう、部分があって、まあ、それが一個背景というかね、まあ、理由の一つだったりしますね。で、もう一つは、なんか日本がロシア、ね、シベリア出兵、あるらしいよみたいな、噂を聞きつけた、人が、めっちゃ米を買い占めるみたいな。なんか、似てないみたいなね。似てないとは言わない。今似てますけど、ね、今とね。はい。で、まあ、要は、シベリア、めっちゃ遠くまで行くわけなんで、それが食料、当たり前ですけど、まあ、必要ですよね。で、多くの人が移動するってことは、それと同時に食料も必要になるんで、ということは、国が軍隊を出すってことは、国は米を買うだろうっていうことを、まあ、先見の明と言っていいかどうかわからないですけど、まあ、それね、予測した人がもう買い占めちゃうみたいな。っていうことが起こって、いや、こんなんじゃ生活できないよ。今までの米の値段より3倍とかになってんじゃんって言って、主婦頑張ったみたいな。ことですね。はい。 で、まあ、その、まあ、その後というか、ね、まあ、その米騒動がもう、なんていうのかね、名前はなんか米騒動で地域でそれぞれ起こってんだなみたいな感じですけど、まあ、国が、軍隊投入しないと、収まらないレベルになっちゃって、まあ、当時の内閣が、辞めることになり、で、その後ですね、まあ、何ですか、原隆っていうさ、ね、2年生でなる原っぱの原に、6年生でなる尊敬の敬で、これ実はこの名前、僕の原田武宏の最初の文字と最後の文字なんですよね。そうなんです、母さん、買い占め困るんですよ。ね。で、現代風だと、大阪万博があるからって言って、そこのために、すでに、キープしてるっていうのもあったりとか、あとは、外国人の方が、外国人の方という言い方をすん、まあね、が、買い占めたり、全然違う業者の人が、買い占めてんじゃんみたいなことが起こっちゃってるわけですよね。はい。で、何？あ、そうそう、原隆ね。で、原隆の、その漢字二文字は、僕の名前の最初と最後の文字なんですよ。で、だから6年の社会とかで、いや、実は、僕の名前を見て気づいたと思いますが、真ん中の他と武士の部を取ると、原隆と同じなんで、実は僕とつながりがあるのが、原隆なんです。っていうのは嘘でっていうのが、まあ、大体こう、嘘ですから、ただたまたま、頭と、お尻が奇跡的に感じしちゃった。あ、これはネタとして使えるな、みたいな感じで、使わせていただいてたやつです。全然関係ありません。全くもって関係ありません。はい。で、まあ、まあ、そこね、その原隆が首相になったっていうのは、まあ、平民出身というか、ね、今まで、まあ、今でいう都道府県ね、藩で力のあった人が、まあ、権力を握ってたっていうところから変わりましたよっていうのは、まあ、後々ね、そんな意味があったりするんですけど、まあね、令和の時代にそれも起きるんだ、みたいな話で、もうね、はい、ありがとうございました。はい、ね、はい。っていう、ことなんですよね。うん。で、じゃあそもそも、このニュースで流れるものに対して、ちょっと広い言い方をすると、まあ、日本国民ってことですね、日本国民はどう捉えてるのかってことですね、うん、これを聞いてね、リアルタイムで聞いてくださる方もアーカイブで聞かれる方もニュースどう捉えてるかってことなんですよ。で、結論から言うと何か行動を起こすってことですね、1910何年の、富山県の漁師の村の、主婦たちのように何かアクションを起こす。だからといって明日米屋に行けとかそういうことじゃないですよ。で、米屋だけの話ではないので。うん。っていうと、起こってることに対して何か、なんていうのかな、意図というか、ね。なんでこういう情報が流れているのか、みたいな視点で物事を見てみるというかですね。うん。で、情報発信は必ず意図があって、要は発信している人の、なんていうのかな、思惑というか、言い方を変えると、まあ、誘導したい部分があるんですよね。で、まあ僕は、まあ、ずっと、まあ昔は、劇的なテレビっ子ですね。うん。テレビ大好きみたいな。ドリフとか大好きみたいな。テレビ大好きでドリフ大好きって言っていいか分かんないですけど。はい。ただ、今、こちらね、神奈川に来てからは、もうテレビ家に置いてないので、まあ見ないんですけど、まあ情報はね、ネットとかでも取れるんで、まあそこで見ての話なんですが、そうね。まあそもそも、まあテレビのニュースを、どれぐらい信じますかみたいな。そこからかな。そこからかな。うん。ね。まあ、それと同じように、じゃあネットの情報をどれだけ信じますかっていうところにも多分関連してきちゃうんですけど、まあネットの場合は、一番わかりやすいのはですね、真実に近いものは消されがちっていう。消されがちですね。未だにあれですね。X ね、旧 Twitter の方は生存率が多分高くなってきたと思いますけど、 おそらく、YouTube とかまだ消されがちですね、多分。消されちゃうかな。うん。で、消されるものは、やっぱり、真実に近い感はありますね。これはちょっと感覚的なものですけど。うん。だから今いろんな情報が、もうあり、なんていうの、溢れてるというか。うん。なので、これ多分、一人一人の、これリアルタイム地震ですね。神奈川県今地震です。はい。あ、大丈夫です。はい。大丈夫です。はい。特に揺れたなっていうだけですね。はい。ね、情報を判断する。一人一人が判断する。要はね、鵜呑みにしないで考えて判断するっていうことが、まあ今多分求められてる部分。うん。ね、昔はね、テレビが言ってるから、みたいなもので安心感あったと思いますけど、まあ、ところがそんなことはなかったよね、っていうことに、ね、気づいてる人が増えてきてるのではないかな、と思います。はい。で、まあ、要は相反する情報とか、まあ、なんていうのかな、スパイ映画じゃないですけど、ネット上とかにも、やっぱね、工作員ってバイトであるんですよね。なんか、それが、なんか、あ、これはまずい。これはみんなに知られちゃまずい情報が出たっていう場合は、それを否定するコメントをするバイトとか あるんですよ。闇バイトみたいなやつが。うん。で、まあ、これは報酬なんでね。あ、皆さんはやらないと思いますけど、まあ、そういうので、なんていうのかな。本当のことになるべく気づいてほしくないみたいな。動きがばあるのは別に今に始まったことじゃないんですけど、まあ、より今、まあ、風の時代というかですね、真実を、まあ、見抜くというか、そういう力が多分ね、一人一人必要になってると、個人的には思ってます。うん。で、何が真実かどうかって、調べてわかることもあれば、感覚的に多分わかることもあって、どちらかというと、ですね、自分の感覚を信じた方が、僕はいいと思います。うん。もしかしたらそれが周りの人と違う意見であったとしてもですよ。うん。やっぱ自分の感覚はね、後から思い返してみると、あ、それでよかったんだなっていうことが、まあ僕も経験上は多いですね。はい。で、先日いつ？今週の月曜日かな？X のスペースで、一緒に YouTube やってる、ピカリンとミキティっていう人がいるんですけど、風の時代の生き方っていうのがテーマで、まあ話したんですよね。これ人生シェアハウスっていう YouTube でも喋ってる内容だったんですけど。で、その時にやっぱ直感っていう話になって、で、直感の感っていう漢字を、観察の感っていうふうな文字で表現する場合と、感覚の感で表現する場合ですね。二つ多分あると思うんですよね。で、どっちかなっていう。で、一応、言葉の意味的には、観察の観の場合は、全体を俯瞰してみて、まあ、理解するというか、一連の流れみたいな感じなものですね。うん。で、感覚の方は感じる方なんで、要は気持ちが動くとか、なんていうのかな。まあ、日本語ってまあよくできたもので、例えば鼻が利くとか言うと、なんか、これ怪しいなっていうのがなんとなくわかるみたいな。なんか、理由は、はっきりとは言葉にはできないんだけど、なんかこれ違うな、みたいな。っていうのを、なんかね、喋りましたね、この間ね。うん。で、それと同じように、じゃ今出てる、このね、米騒動問題 問題というかね、これ何なんだって話ですよ。ね。で、そもそもおかしいなって感じる感覚は、合ってますよ。合ってる。大丈夫です。合ってます。はい。で、まず、ですね、これはちょっと遡ると、どこら辺からかっていう話になっちゃうんですけど、まずですね、テレビで芸能人のなんか話題が出たときは、必ずと言っていいほど、この日本という国はですね、何かの法案が通ってます。特にあんまり国民に知られたくないんだろうな、みたいな、法案が通ってることが多いですね。はい。で、それが、この間で言うと、某元スマップの、あら、シンさんありがとうございます。帰りの電車で聞くような話じゃないですけど大丈夫ですか？ はい。ね、某、旧スマップの某中井くんっていう人のなんか話題が出たときに、食料供給なんとかなんとか法っていうのがね、出た、あの、法案が通ったんですよね。そう、意味ないです、某はね。はい。で、それって、まあ、要は食料危機ね、危機が訪れたときに、政府が、ま、いろいろ命令しますよっていう、ね。ただ農家さんとかに対して。で、命令に従わなかったら、罰金取りますよ、みたいなことが、ま、書かれてるんですよね。で、それがしれっと、まあ通っちゃうわけですよね。まあ要はよくあるね、芸能のニュースとかでわーってなって国民の意識が逸れてる時に、スルッと法案を通す大作戦みたいな。まあこれはですね、もう3年前のあの、ほら例のね、コロちゃん騒動からも始まってるもので、あとマイナンバーが始まった時とかも全部そうで、そうなんですよ。ね、だから今だから言いますけど、もうコロナ騒動始まった時に僕めっちゃ調べまくったんですよね。で、調べまくって、まあ今だと、あのネットで、なんていうの、あの発信してる人は、そもそも、あ、なんかそんなウイルス存在してないんですけど、みたいなものとか、だから結構出てたりするんですよね。うん、するんですよ。まあそれもなんか感覚的、あ、もしかしてそうかも、みたいな。そしたらあの騒動もどういう意図があってああいうものが流されているのかっていうようなところ、その情報が流れることによってどういう動きになっていくのかっていうようなところをまあ予測するというか想像する。これは今日本の国レベルの話をしてますけど、これは多分皆さんお一人お一人のこの情報を得たときに自分がどう行動するのかと全く同じ発想ですね。はい。で、今回その、まあ、食料危機になった時に、まあ、国は、あの、いろんな命令しちゃうよ、みたいなことを、まあ、しれっと書いているっていうのと、あとは、ね、この間、話題の、備蓄米放置、放出大事件。ね？備蓄米の意味みたいな。いやいや、価格下げるために出すんですかみたいな。で、過去、備蓄米放出した時って、あの、震災とかの時なんですよね。熊本の地震とか、まあ、要は災害時とかに、なんていうんですかね、困らないように、国としてお米を蓄えておきますよ。まあ、ここはね、多分アマテラスのね、あれですよ。言いつけを守ってんですよ。ある意味ね。で、そのための備蓄米なんですよ。備蓄米の。だけど、じゃあ今、どうなんだみたいな。不作なのかみたいな。え、今震災あったっけみたいな。ね？ないじゃないですか。まあ、現に、あの、本当ね、あの、能登の復旧が本当に一向に進んでないというですね、あ、現状もあるのは、ま、事実なんですけど、直近でそういう備蓄しているものを放出する意味がないんですよね。そうなると、じゃあなんでこのタイミングで備蓄米放出っていうことをニュースでわざわざやってんのか、みたいな。あ、一応あの、あれですよ、報道にはなんか3月末ぐらいまでやって米の価格が安定したらいいですね、みたいなこと言ってますけど、やつは本当ですかみたいな。やつは本当みたいな。そのために出しちゃっていいんですかみたいな。うん。で、一点そこでちょっと考えられるのは、それをやることで、国はこれだけのお米を出したんで、今国にお米ありませんよっていう、まあ、一つ言い訳ができるっていうね。うん。すごい、すごい、なんですか、斜めな考えですよ。でも、ありえないとは言えないんですよね。で、そのアピールというか、うん、そのためにわざわざ出しているっていう部分もあるかもしれないですね。はい。で、まあ、それが起こった時に、まあ、どうすんだっていう話なんですけど、まあ、要はね、国民としてできることは何なんだみたいな。うん。ね、富山県のね、漁村の主婦のように米屋に押しかけていっても、まあ、米屋も困るだろうし、みたいな。ね、今あの、財務省の前とかね、厚生労働省の前とかでデモとか言って声を上げてるっていうのは、それもま、行動の一つですよ。うん。表現の自由もあるしね。で、それは言ってもいいんですけど、あと、現実的な行動として、例えば、ね、法案、を審議する前に、一応ほら、ルール上、あの、パブリックコメントを募集しないといけないわけですよね。で、それの、まあ、サイトっていうのがあるわけですよね。 で、そこは基本的にですよ、今は全部、氏名とか住所とか、メアドとか全部任意で大丈夫な気がするんですけど、昔、コロちゃん騒動の時は、メアドとか確か入れなくちゃいけなかったとか、なんか名前入れなきゃいけないとか、まあいろいろあったような気はします。あったような気がしますっていう、ってことは僕はそこやってたってことです。お前、内閣府のやつとかめっちゃ、コメントしまくるみたいな。え、こんなのおかしいだろうみたいな。おかしいだろうとは言わないですよ。文句言ってもそれは正当な意見じゃないんで、一応こういう根拠がなくてどうこうどうこうだろうみたいな感じでコメントしたことあります。一人でやったわけじゃなくて、まあ一応このなんか日本この状況おかしいよね、みたいな感じで、まあ集まった人たちと共に、みたいな感じですね。うん。なんで、その世の中のね、このね、ちょっとね、こういうのがあるとね、なんかほら前、ね、どっかの、某大阪の某知事、吉村とかいう知事が、なんか、イソジンが効きますって言って、イソジン売り切れるみたいな。まあそういうのも、よくよく考えてみると、ね。まあそりゃそうだよな、みたいなものとか。落ち着いて考えると多分気づくことがあるんですよね。うん。でもこれはまあ、よく詐欺電話と一緒で、まあ別にニュースが詐欺とは言ってないですけど、まあ半分言ってるのもんか。まあいいや。要は、不安を煽るとか、平常の判断ができないような状況にして、まあ要は詐欺を行ったりするわけですよね。ね。だその発想というか、ね。それが多分いろんなニュースとか、そういったところに多分取り込まれてるわけですよ。なので、皆さんには、ぜひ、目の前の情報の奥にある意図。なんでこれが起こってて、これを起こることでどうなっていくのかっていうような、視点でニュースは見ると、冷静にというかですね、まあ情報に踊らされないってことですね。はい。あ、本当ですか？飲んだ。ああ、よかったです。よかったです。シンさんありがとうございます。ちょうどいいって言ってたよね。はい。なんですよね。うん、なので今後も当たり前ですけど、まあ、情報は出るわけですよね、うん。で、それを確かめるっていう行為も多分必要になってくるんですよ。一人一人で判断するためには。うん、例えば、まあ僕今神奈川にいますけど、ね、もう埼玉県で、ね、八潮市というところで、なんか道路に穴が開いちゃってトラック落っこっちゃったみたいな、笑えるような笑えないようなニュースがありましたけど、まあ受けますよね、あれね。で、どこが受けるかっていうと、要はトラックを救出するときの映像とかで、ね、釣り上げ方が、いや、あのワイヤーじゃ、こう、釣り上がるわけないだろうっていうような意見があったりとかですね。で、その後に、八潮市とですね、埼玉県知事ですね、大野なんとかっていう人ですね、確かね。道路直したりするのにですね、なんとですよ、寄付を求めてる。100名以上集まってるんじゃないですか。ね。これね、みんなね、日本人いい人だからね、困ってるから、困ってる人を助けるみたいなのは大事なんですよ。大事なんですけど、大事なんだけど、いや、そもそも道路の陥没したのを修理するのって、寄付でやるんですかみたいな話になるわけですよね。いや、何のため税金を納めてんのかなみたいな。うん。っていうところもなんかいいように、言い方悪いですよ。いいように、なんかね、日本人というかね、人の善意を使われちゃってるなっていうところもあったりするんですよね。で、それは、これね、あなたの善意はそんなところに使うもんじゃないです。もったいなすぎますよ、マジで。多分他にその善意は使った方がいい場面はあるんですよ。ね。あるので、そこの、なんか見極めというか、うん、本当にそうかなみたいな感じで、まあ世の中のニュースとかをね、まあ見ていくといいんじゃないのかな、みたいな話ですかね。そんなところかな。そんなところですかね。まあいろいろこれ、多分時事ネタとか 言い出したら、例えばなんか中国人の、ビザだけめっちゃ緩くするっていうのをなんか大臣一人の話で決めちゃっていいのかよみたいな、国会の審議とかしなくていいのかよみたいなものとか、ね、日本の大学生にはマジで支援しない、で、奨学金っていうけどあれ、要は借金なわけなんで、そういったところなのに外国人の留学生にはなんか、学費を免除しちゃうの？何？生活費とか上げちゃうの？みたいなものとかって、確かに人を助けるっていう点では、困ってる人助けるは人としてね。まあ特に日本人の心で多分そうあれ、あるんですよ。やっぱり。ですが、誰しもにやるのがいいのかっていうと、そういうことではないですね、きっとね。うん。で、どっかの首相、石破とかいう首相かもしれないですけど、なんか外国の、なんて言うんですかね。そのテロとかなんかね、起こった地域の人の、人を救うために日本に呼び寄せるとか言ってますけど。いや、それもそもそも、その怪我したふりをして 日本に入ってきちゃう人いるんじゃないの？みたいな。ね。そんなわかんないじゃないですか。だからその外国を助けることも大事だけど、まずは まあアメリカじゃないけど、アメリカファーストってね、トランプさんが言ってるのも、まずは自分の国を大事にするっていうか、ね、グローバリストが頑張っちゃって、みんな世界ね、分け隔てなくて大事なんですけど、そうなるためにはまず、ね、それぞれの国が自分の国はこうあるべきみたいな、まあ日本もそろそろそういうのに気づかないと飲み込まれちゃって、そもそも日本って何だったっけっていうところに多分行き着いちゃうんだろうなと思っております。まあそのために多分僕はなんか古事記とかそういうのを勉強する機会を与えられてるのは、なんかそういうことをなんかね、ちょっとでもね、発信する必要があるのかなって、最近強く感じているところでございます。はい。こんな感じで30分くらい喋ったから、米騒動は大丈夫かな？ね。はい。じゃあ、30分、そんな喋ってないか。はい。まあ25、まあ、四捨五入したら30分だからね。大体大丈夫ですね。はい。というわけで、じゃあ、しんさんは、気をつけてお家まで、家に帰るまでが遠足ですので、はい、気をつけてお帰りいただけたらと思います。では、今日はこの辺で思いつきライブ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます、しんさん。